黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー。今月は地元の農家の方と協力をして黒部さんの果物などと合わせたフレーバーコーヒーを開発された北山明さんにお話を伺いします。それでは黒部の生産者さんと手を組みフレーバーコーヒーを作りになりました、水の時計を経営されていらっしゃる株式会社北山物産代表取締役の北山明さんです。北山さん、今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週は少し北山さんのお話をお伺いできればなと思うんですけれども、北山さんとコーヒーの出会いっていうのはどういったところにあるんですか？
コーヒーはですね、僕がまだ20代前半ぐらいの頃に、私のその家内と一緒にですね、コーヒーをいろんな各地点々と飲み歩いたっていうのがあったんですね。というのはですね、コーヒーっていうのは、ちょっと周期でちょっとブームがやってくるわけなんですよ、はい、よく言うセカンドウェーブ、サードウェーブとかっていう、そのコーヒーのブームっていうのがあって、僕たちがその若い頃にもそのコーヒーブームっていうのがあったんですね。でその頃そのコーヒーを飲んでちょっと虜になっているということです。
そうですか。それはお店に結びついていくっていうのは何かきっかけがあるんでしょうか？
はい、その時のコーヒーのその流行りというのがですね、それまではそのコーヒー、ご家庭で飲む場合はだいたいインスタントコーヒーで、あとはそのコーヒーはその喫茶店で飲む、喫茶店で飲むコーヒーもその大手のメーカーさんが出しているそういったコーヒー店しかなかったところにですね、地域密着型で、要はコーヒーの豆を煎って販売するっていう自家焙煎コーヒー店っていうのができ始めた時だったんです。そこでそのいろんなお店の個性を楽しんで飲めるっていうことで、いろんなその有名店を、その彼女と一緒に回ってみたりとかした、それでその勉強したりとかもしました。
その中で将来的に、一緒にお店をっていうようなお話が出たんでしょうか？
そうですね、その時点っていうか、その頃で2人でそういうお店をやりたいっていう計画を立てました。
そこからは何かこう工夫をされたり、あるいはお二人で勉強されたことってどんなことがあるんですか？
やはりその最初はその知識が全くないで、特にその当時はその勉強するため の教本みたいなものなかったので、なかなか苦労しましたけども、そこから少しずつ勉強したりとか、あとはそのコーヒーの豆を自宅で煎ったりとか、あとはその自宅で水出しコーヒーを作ってみたりとか、またその飲食関係 その知識を高めたりとか、そういったことをずっとやってきました。
それまでっていうのは別のお仕事をなさってらっしゃったんですか？
そうです、私はもう本当にサラリーマンをやりながらっていったところもありますし、で家内の方はその飲食の方の仕事をやってもらって、そういう備えたというか、そういった感じですね。
夢を叶えるとはいえ勇気のいることだったんじゃないかななんて思うんですけど、どうですか？
それでもできればいいなぐらいな感じだったので、コツコツと、それこそ開業するにあたっての その資金を作ったりとかっていうのがありますから、本当に少しずつ少しずつ、実際にその夢が叶ったのがもう40歳を過ぎた頃でしたから。
お店を開かれるきっかけっていうのは何かあったんでしょうか？
そうですね、ずっとその、知識をその習得しながらも、やはりその生活がありますし、子育てなんかもしていまして、で、ちょうどその子どもたちがちょっと巣立ってというか、自分たちの手を離れたタイミングっていうのもちょうどあったかなと思います。
黒部座ストーリー。 奥様と2人で経営されていらっしゃるということで、それぞれお仕事役割分担あるんですか？
そうですね、私と家内がまあメインでお店をちょっと回しているんですけども、まあ、僕はそのコーヒー その準備をやったりとかをしていまして、で、まあ、家内 そのケーキだったりとか、あと店内 そのサービスの面をちょっと見てもらったりしていますね。
でも奥様がちゃんとしっかり守っててくださるから、その北山さんが外にね、PR に出かけたりなんてこともできたりするんじゃないかと思うんですけど、せっかくなんで感謝の言葉なんてどうですか？
ありがとうございます。
終わりですか？でもちゃんとこうやって2人で力を合わせるからこそ、また美味しいね、そういった新しい商品っていうのができてくるのかもしれないですね。
そうですね、お互いにやっぱりその意見を、まあ、出し合ってというかね、やっぱりその一つの商品作りにも長い道のりがあるんですよ。やはりもう味わい作りからその、はい、まあ、デザインですよね、包装のデザインなんかも、やっぱりその僕一人ではやっぱり考えつかないので、やっぱり本当にサポートし合って商品を作っています。
ですか、そうやってね、美味しいものがこう生まれていくっていうのがね、なんかこうやってお話聞いてると、今夢を持ってそれに向かって頑張ってらっしゃる方のね、ちょっと背中を押すきっかけになるといいですね。
あまりいい見本にはならないと思いますけど。
でも本当勇気持った方も多いと思います。ところで北山さんはいろいろ地域の皆さんに講習会なんかもされていらっしゃるということなんですけど、どういうお話をされるんですか？
あまりちょっとこちらから積極的にやってるわけではないんですけど、はい、やはりちょっと頼まれると、うん、まあじゃあやりましょうかってな感じでして、はい、でなかなかそのコーヒーのセミナーというか、うん、コーヒーについて喋るということはなんか皆さんなかなか聞く機会がないんじゃないかなと思うんで、まあ、珍しいそのコーヒーの生の豆の状態から、まあ、皆さんと一緒にその入り上げて、で説明をしながらそのコーヒーを作って、でそれをその皆さんで最後までいただくところまで楽しむっていうようなやり方で進めてますね。
皆さんのご様子どうですか？
ですね、まあ、割とその年配の方が多いんですけども、そのコーヒーの豆を煎る作業っていうのはなかなかの 重労働でして、皆さん協力し合って、特にその何ですかね、男性の方と女性の方と役割分担決めてやったりとか、すごく楽しいです。
今お話伺っていて、もしかしたら婚活にも使えそうな気がします。
そうですね、ご依頼いただければ。
はい。生産者の人たちとこう話してて、なんか気づかれることとかってあるんですか？
生産者の方、要は今回のはフレーバーコーヒーを作る時に、ね、生産者ですよね、はい、生産者の方にはその収穫時期とか、あとはその品種、あとは品種ごとのその美味しい時期、そういったものをちょっとアドバイスいただいたりとかしています。
そうですか、それもまた発想がこう広がる一つのね、きっかけになりますよね。
そうですね、僕の、まあ、知識としていただけますので、すごくありがたいです。
それを使っていくと、こう旬のなんていうか果物を使ったコーヒーなんていうのも出来上がってきたりするかもしれないですね。
そうですね、無限大に可能性はあると思いますよ。
ということで、地域の皆さんとの触れ合いを大切にしながら、そしてまたたくさんのアイデアを生み出していらっしゃる、水の時計を経営されていらっしゃる株式会社北山物産の代表取締役北山明さんでした。北山さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
お願いします。
黒部座ストーリー。いかがでしたか？北山さんの楽しそうな講習の様子が伝わってきました。日頃は焙煎工場で開発に余念のない北山さんですが、こうして地域の皆さんとの触れ合いを通して感性を磨いていらっしゃるんですね。来週も黒部さんの果物などを使ったフレーバーコーヒーを通して、どのような展開を目指していらっしゃるのか、お話を伺っていきます。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。